名はヨハネであった。この人は証のために来た。光について証するためであり、彼によって全ての人が信じるためであった。彼は光ではなかった。ただ光について証するために来たのである。全ての人を照らす誠の光が世に来ようとしていた。この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかった。この方はご自分のところに来られたのに、ご自分の民はこの方を受け入れなかった。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供となる特権をお与えになった。この人々は血によってではなく、肉の望むところでも、人の意思によってでもなく、ただ神によって生まれたのである。
皆さんこんにちは。いきなり私事で恐縮なんですけど、去年次女が結婚した時に多くの方に参列をいただいて、祝福いただいて、本当に皆さんに心から感謝を捧げました。あれから早くてもう1年半が経ちましたけれども、でも今でも思い出してありがたかったと思うのが、新郎の友人がわざわざアメリカからベストマンとして来てくださったことです。でも確か直前に手術をされたんですよね。私はその時初対面だったんであまり知らなかったんですが、でも後から聞くと、その時はまだ体調も優れなかったということで、でも大切な友人のために遠路はるばる来てくださった。そして式で大役をこなしてくださいました。でもベストマンというのは、入り口から指揮者の前まで新郎を連れするリード役です。前に着いたら役目は終了、着席してそこで終わり、それから以降は特に出番はありません。まあ式全体で言うたら、こう影の薄い存在とも言えます。でもその短時間の奉仕のためにわざわざ来てくださった、その愛と友情に感謝しました。バプテスマのヨハネは2000年前のイエス・キリストのベストマンとして彼は登場しましたが、その脇役ともいえるこのバプテスマのヨハネは、ヨハネの福音書の序文にかなりの存在感で登場しています。実はその背景には、ヨハネはキリストを指し示す人だという評価を受け入れることができずに、いやいや彼こそがキリストだなんて考える人がその時たくさんいた当時の状況がありました。ヨハネの弟子たちの中には、彼の死後もそのことを認めずに、あくまでヨハネのバプテスマこそが正当だと考える人がいたようです。アポロもその一人だったと使徒の18章には書かれています。おそらくこの福音書が書かれたと言われる AD90 年頃、まだまだそういう人が多くいたんじゃないでしょうか。先ほどお読みいただいた6節、現れたという言葉、これは作られたとも訳せる言葉です。一人の人が作られた、これはヨハネとイエスの関係を表しています。あくまでイエスが創造者、そしてヨハネは被造物という位置づけです。そして神がこの被造物なるヨハネを使わしたって。一方でこの著者のヨハネは、このバプテスマのヨハネの偉大さを認識してました。彼は神から使わされたもので、そしてその役割はイエス・キリストを証しすることやった。証し人というのは信頼が必要です。ですから福音記者のこのヨハネは、バプテスマのヨハネのことを決して悪くは一言も言ってません。ただ 証人としての立場を強調しただけでした。ここの箇所でまず最初に学びたいことは、キリスト者のいわゆる中の教育者と言われる人、まあ、難しい言葉ですけど、牧師とか教師とか伝道者がこの教育者にあたります。そして広い意味では CS の教師もそうですが、これは何者で一体何をする人なのかということです。皆さん、まず牧師って何をする人だと思われるでしょう。その答えが実は7節にあります。この人は証をするために来た。光について証をするためであり、すべての人が彼によって信じるためだって。これはバプテスマのヨハネの役割を言ってますが、実はこれは僕たちのことでもあるんですね。皆さんはいろんな奉仕の中で人を導いたり伝道したり、奉仕、まあリードしたりということがあると思います。でも僕たちは神と人の間に立つ仲介者でもなければ、またその人に代わって何かしてあげれるという立場にあるわけでもない。結局僕らの役目はシンプルに証人やいうことです。じゃあ何証しするんか。それはキリストは誠の神であり、唯一の救い主、世の光だということです。実はペテロもパウロもそうでした。使徒の2章の40節を見ていただくと、ペテロは他にも多くの言葉を持って証しをしとあります。要は彼はやっぱり証ししたんですよね。またパウロの言葉、これは使徒の20章21節ですね。ユダヤ人にもギリシャ人にも神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰を証ししてきたというパウロの言葉にそれが表れています。まさにペテロにせパウロにせ証しすることが彼らの人生だったと言えます。証しする人のことを証人と言います。証人はもともと裁判用語です。そして裁判で証人の仕事というと、それは自分の見聞きしたことを正確に述べ伝えることです。でもそれから先の話、つまり陪審員がそれをどう取るか、裁判長がそれをどう取るかいうのは彼らは一切関わることはできないんですね。ただ喋るだけ、ただ証しするだけ。そうなんやって、バプテスマのヨハネといい、ペテロといい、パウロといい、あのこう共通したこの淡々としたさっぱり感というか、あ、こういうところにあったんやって、このところを読んで改めて納得がいきました。つまり証しの目的はその人が信じるためと7節にありますけれども、でも証し人の役どころというとですね、語るだけなんです。 That's it。 あとはアップトゥー神様、つまりその後それがどういこうがいこまいが、僕たちはもうタッチできんということです。まさにヨハネの6章44節、父が引き寄せてくださらなければ誰も私のもとに来ることはできませんとキリストが言っておられる通りです。つまり僕たちもこの距離感を持って淡々と粛々と証をしていけばいいんだなっていうことがここからわかります。さて、じゃあ僕らがこの証をする上で持っておくべき基礎知識というのが3つあります。それは1つ目がイエス・キリストが人類に対してどういう大切な立場におられるかということ、これ1つ目。そして2つ目は人間が生まれながらに持っている邪悪さ、邪悪な性質。そして3つ目がその邪悪さにもかかわらずキリストを受け入れ信じた人に与えられるものすごい特権についてです。じゃあまず一つ目から、イエス・キリストの私たち人類に対する大切な立場についてですが、9節、すべての人を照らす誠の光という言葉に集約されています。つまりイエス・キリストはこの世における太陽と同じ立場、それを 人の魂に対して持っておられるということです。つまり成長、実り、豊かさ、健康、美、こういった全てのええものの中心であり、また源泉やということです。それはまさに太陽と一緒で、貧しい人にもお金持ちにもユダヤ人にもギリシャ人にも、もう全ての人に何の隔てもなく輝いていると。そして至って気前がいいんです。もう何の遠慮もいらんし、目さえ合わせれば、そして僕らがいらん言うてシャッター下ろしてしまわん限り、あっちがリジェクトすることはないということです。つまりこっちが欲しい思いで行動する限り OK と言って水を汲んでくださって、僕たちはそれを飲んで思う存分渇きを癒すことができる。光と闇というものについて、実はこの少し前の五節に、光は闇の中に輝いているという言葉がありました。そしてこの光から逃げん限り、いや、たとえ僕らが逃げたとしても光はあくまで存在するんですよね。そしてこの光の量というか質というか、もう半端ない無尽蔵なものです。闇はこれに打ち勝たなかったという御言葉の通りです。でもある人は残念なことに、わざわざ光よりも闇を愛するとクリストトモスという人が言ってます。もうできるだけ僕らもそれにはなりたくないなって思います。つまりキリストは本当の太陽で世の光だということです。主イエスキリストの他には罪人も照らす本当の光なんてこの世には存在しないんですよね。そしてキリストはこの世全体のために来られた。この世に生まれた人はもう誰でもです。それは救われない人もです。みんなキリストの恵みをいただいてるし、そしてここから大事なんですけど、いつかはそのことははっきりすると聖書が言っているところに、僕は非常な平安を感じています。なんでそんなこと言えるのかというと、実は9節、すべての人を照らす誠の光のこの照らすがですね、実は光を当てるだけではなく分からせるという意味を持ってるんです。つまりイエス・キリストはすべての人を分からせる誠の光だということです。もちろん、まあ、この光によって信仰に導かれるという意味もあるんですけど、でも一方でこれはすべてのことを明らかにする光や。って僕たちクリスチャン生活もう何年かやってるとですね、伝えたけどダメやった、あるいは結局は信仰告白に至らんかったというようなケースなんぼでもあると思うんです。でもその人たちもいつか分かる時が来るって、あいつの言うてたんはこういうことやったんかって、なんであの時分からんかったんやろうって。でもそれは何でか言うと、キリストの光が分からせる光やからです。明らかにする光、啓示の光やからなんです。太陽のようなキリストは全てを光らせ、また分からせてくださる。だから僕らのやることは一つも無駄に終わらないということです。実は12月25日、今日は29日ですから4日前、僕が伝道してきた、特にこの1年体の具合悪くされてからメールを送ったり会って食事をしたり、大学時代の3年上の先輩なんですけど、お会いしてきた人が亡くなりました。結局信仰告白には至らなかったんで、それは残念やったけど、でも御言葉を送るたびにありがとうって癒されたって言ってくれました。これでええんかなって、確かに確たる信仰告白には至らんかったけど、でもこれでええんかなって、イエス様の光は分からせてくださる光やからです。どの時点で彼が分かるのか、いやひょっとして 亡くなってから以降なのかもしれないけど、でも僕たちが後悔するとしたら言わんかったことなんやろなって、せんかったことなんやろなって。だから言うことに関しては僕たちはそれが全てを分からせてくださるイエス様の光の中で、僕たちのしたことっていうのはイエス様が評価してくださってる、そしてその人にも分かる時が来るいうことなんですよね。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなたは自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。第一コリント15章58節にもこの言葉があります。ですから僕たちはいよいよもうチャンスを捉えて、粛々と淡々と証しする人であれというふうに、この御言葉は僕たちを励ましてくれているように思います。二つ目です。二つ目に知っておくべきことは、人間の生まれながらの邪悪な性質についてです。まず10節、この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、この方はこの世はこの方を知らなかった、つまり受け入れなかったっていう御言葉がそれを表しています。実はコロサイの1章17節には、万物は御子にあって成り立っていますとあります。つまり全ての命は、全ての繁栄はイエス・キリストから出てるんですよね。世の王はイエスによって王になり、そして大国はイエスによって栄えてきましたが、彼らはそのことを知らなかったんです。特にイスラエルの民がそうでした。旧約からその知識はあったはずやのにです。まずイエス・キリストはご自分でご自分の民をエジプトから連れ出されました。そして1500年だってようやくその神のところに戻ってこられたのに、そしてその民も旧約の中からいろんな予言を通して本当はその救い主を1000年以上待ち焦がれてきたはずやのに、その救い主を受け入れることができませんでした。それどころかもう拒絶し軽蔑し、最後は殺してしまったんです。これが生まれたままの人間の邪悪さでした。それは妬み、プライド、あるいは俺の人生のハンドル絶対渡してなるもんかみたいな、もう出方はそれぞれです。百人百様です。でもそんな重ったるい空気に覆われて、もう惨憺たる状態である私たちにもかかわらず、キリストを信じる者には漏れなくものすごい特権が与えられている。これが僕たちの知っておくべき三つ目のポイント。それは十二節、しかしこの方を受け入れた人、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権を与えになったの御言葉が示す通りです。ユダヤ人の圧倒的多数はイエスをメシアとして受け入れることを拒否しました。でもその中のごくごく少数の人たちだけが受け入れた。そしてその人たちに対しては神の子供となる特権を神はお与えになりました。神は彼らを自分の息子、娘、兄弟姉妹、そして肉からの肉、骨からの骨とされました。これは天的な誕生、生まれ変わりです。その日以来、天の神様私たちの父であり、また良い主人になってくださったんです。良い主人に仕えたことってあるでしょうか。良い主人というのは自分たちの部下に対して心を配ってくれる人です。キリストは自分のものに心を十分に配ってくださる方であり、そして僕たちはその心を配り、そして愛する対象にさせていただけるということです。明治の初めに多くの 宣教師がアメリカからやってきました。そして最初にその宣教師たちが日本のクリスチャンを驚かせたのは、天の父よと祈る言葉でした。それは当時の日本人のクリスチャンには初めての神の呼び名でした。ある宣教師に導かれ信仰者になって、そして後に牧師となった人は思い出を書いています。私はその宣教師たちの祈りを聞いた時、天の香りを嗅いだって。それまで無味乾燥だった天が香りを放った、父の愛の香りだ。天の父よ、ヘブンリーファーザー、ああ自分は神の子や。その喜びが私を捉え、そして私を伝道者にしたんです。実は90年代のことですが、私が上海に駐在してた時のこと、空港で大量のアメリカ人夫婦と中国人の子供の集団に会いました。聞くとそれは養子縁組に来たアメリカ人たちで、クリスチャンの団体が組織したツアーでした。彼らは四川省の孤児院からの帰り道、上海空港でトランジット待ってるところでした。子供たちは何にも分からずに遊んでます。一人っ子政策で捨てられたんか、女の子がほとんどでした。そして中には死体不自由児もいました。でも今や彼らはアメリカのクリスチャンファミリーの子供なんですよね。この新しいお父さんとお母さんがこれからずっと心を配り愛してくれるって、ああこの子らってなんて幸せな子らなんやろ。でも視線に残されたそれ以外の子もいるわけです。その子らはなんてかわいそうな運命なんやろ。でもこの選ばれた子らも別に何か自分で頑張ってやったわけじゃない。ただ選ばれた、ただそれを受け入れただけ。そう思うと、あ、僕らって同じ立場やなって改めて思いました。目を合わせてアイコンタクトしたら、神は僕たちを自分の子として受け入れてくださって、そしてその瞬間から僕らはもうとにかく好きなだけ神の豊かな命の水を飲むことができる。これが神の特権なんやって。無邪気に遊ぶその中国人の子供たちを見て改めて思い、心から感動しました。こうして選ばれ、そして立たされた私たちですが、じゃあここでもう一度今日の主題、キリスト者の役割について考えてみたいと思います。7節の最後に、彼によって全ての人が信じるためとあります。彼とはここではバプテスマのヨハネのことで、でもこれは僕たちのことでもあるんですよね。まず彼の証言によるって、そのために彼は使わされたんだって。聖書は神が人間に対してどれほどの期待を寄せてるかを伝えてます。こんな僕たちやのにと思いますけど、そして私たちの証の重要性を示す言葉が先ほどの7節、彼によって全ての人が信じるためでした。全ては僕らの証を通してなされるって、これが神の計画や言うんです。信仰は聞くことから始まると言われます。アンデレはバプテスマのヨハネの言葉を聞き、そしてイエスを信じました。でも今度はそのアンデレの証によって兄のペテロが信じたわけです。つまりアンデレがいなければ、あの大使徒ペテロも存在せんかったというふうに言えるんじゃないでしょうか。そう思うと、アンデレはさほど目立った存在はなかったかもしれん、でも彼やないとできん役どころがあったし、私たちのなすべきことは実はアンデレのように、たとえ自分自身は目立たんでもラグビーボールつないでいくことが、つまり福音の恵みをつないでいくことが僕たちの本当の役どころなんやいうことがわかります。すなわち僕らやないとつながらんボールが必ずあるっていうことです。 じゃあそのボールを受け取った人には何が起こるのか、その答えが10節から12節にあります。まず10節、これはそれの起こる前ですが、言葉は世にあった。もともとその世は言葉が創造した世やった。でも世はその言葉のことを知らんかった。ってここでは世について3回語られてます。最初の2回は言葉は世にあった、もともとこの世は言葉の創造した世やった。これはイエス・キリストの受肉前の世界です。しかしこの3つ目の世は、世はその言葉を知らんかった、言葉のことを彼らは知らんかった。これは受肉後の世の人、つまりナザレのイエス・キリストと直接接した人々たちのことを表しています。そして11節はイエスがこの世で経験した悲劇を表しています。まず彼は自分の家に帰ってきた。決してそこは外国やなかった。本来身内でした。お帰りなさい、大宴会があってもおかしくないところでも、彼らはピシャッと閉じました。受け入れんかった、完全リジェクトでした。これが受肉堂に起こった事件でした。しかし12節はこの大失態を演じた張本人が神の子になるという大どんでん返しを言うてます。人間の歴史にもし起承転結があるなら天です、大逆転です。そしてそれがなされる条件が名を信じることとなってる。名を信じるってちょっと分かりにくいかもしれませんが、当時名は全存在を意味しました。だから名を信じるというのは神が言うてることを信じるとか、神がいることは信じるではないんです。もっと深いことを言うてるんです。つまり人格的に神を信じ、信仰と確信を持って自分の神として受け入れることです。まさに全存在を受け入れること。そして名前っていうのは所有の意味を持ってました。だから皆を信じるということはもうその方の所有になる、要するにもう全部を明け渡してその方の一部になるということです。じゃあ名前を信じて自分を明け渡して神の子になったら次は何が起こるんか。新生です。新しく生まれることなんです。イエス・キリストを信じたら必ず神聖は起こる。たとえどんな弱々しい神聖であっても必ず起こるんです。その人はすでに神によって生まれているということです。皆さん救われた時のことをちょっと思い出してほしいんですけど、その瞬間おそらく何の変化も起こらんかったような気がしたと思うんですよね。でも実はこの時からもう神によって変えられるステップが始まって今に至るということを思うんじゃないでしょうか。つまりその時も神聖はあったんです。それは赤ちゃんが自分が生まれた時のことは知らないけれども、でもその日から成長が始まってるのと同じです。赤ちゃんは決して自分の意志で生まれたわけじゃない。上海のあの子供たちでもそうです。彼らがアメリカ行きの飛行機乗ったんは自分の意志じゃないですよね。里親の意志ですよね。それと同じです。神聖は意志じゃない、神の恵みなんです。信仰もどっか石のように思われるかもしらんけど、でもやっぱり恵みなんです。信仰があるところには神聖がある。そしてそれはそこから始まる新創造、ニュークリエーションなんですよね。最後に一人の宣教師のお話をして終わりたいと思います。それは私たちの神聖がただただ恵みによるものやって、そしてそれはこの邪悪な世界に太陽のようなイエス様が一方的にもたらしてくださった新創造やって、決して僕らの頑張りやない。そしてそれを体験した私たちのなすべきことはただ受け取ったそのパスをしっかりつないでいくことや、そのことを教えてくれる話です。彼はヨーロッパから南米に使わされた一人の海外宣教師でした。長い渡航の末、 目的地の海岸に到着し、船を降り、荷物を下ろしている時に現地人に取り囲まれ、その場で殺されてしまいました。何年もかけてその土地の文化を研究し、語学を習得し、満を持して乗り込んだ矢先の悲しい出来事でした。彼にはエミリーという小学生の娘がいました。でも頑張って準備してきたのに、何にも使わずに死んでしまったお父さんのことを思えば思うほど、神様なんでですかって、もう怒りと悲しみに押しつぶされそうにエミリーはなってました。でも二十歳になったある日、父よ、彼らを許しください、彼らは何をしているのかわからないのですと、これまで何度も呼んできたあのイエス・キリストの十字架上の祈りが、実はお父さんの最後の祈りやった、気づいたんです。その時彼女はそれまで神を恨み、現地人を恨み、自暴自棄になってしまってた自分のことを悔い改めました。そしてその時、それまでお父さんのことを思い出すとお父さんの悲しい顔しか思い出せなかったので、その時初めてお父さんの笑顔が見えた気がしました。やっと分かってくれたかエミリーってお父さんは言ってるようでした。数年後、彼女はそのお父さんが殺されたその海岸に宣教師で立つことになります。あの時の宣教師の娘が来たということで村中大騒ぎになりましたが、彼女は満面の笑みを絶やさず、遺品の流度で賛美をしながら村中を回り、そしてその村の村長を訪問し、丁寧な現地語でイエスの愛と許しを伝えました。すると最初は猛烈に警戒していた村人たちでしたが、でもまずその村長が、一家10人がイエス様を信じます。そして村の世話役たちが次々に信仰告白をし、最後は村全体がイエスキリストに立ち返ったというお話です。お父さんは一人も救うことなく天に帰っていきました。誰の目にもなんか無駄な死だったように映った人生でした。でも神の目には無駄やなかったということです。私たちは神の計画の全容を見ることはできません。でも神の子とされた神聖の恵み、福音の喜びを僕たちは粛々とつないでいく、それはあなたのために祈ってくれた先輩がいるからです。あなたに福音を伝えてくれた先人がいるからです。だから僕らも祈るんです。だから僕らもつなぐんです。そしてそれがつながったら僕らは喜んで着席するんです。あとはイエスの到来を待つ、花婿の入場を僕らは喜んで待つんです。このベストマンの働きこそが、あのバプテスマのヨハネのあの働きこそが、私たちに託された最も大切な働きであり、また神の喜ばれる、そして心躍る私たちの生き方、命の使い方、本当の神から与えられる使命なんじゃないでしょうか。一言お祈りします。しかしこの方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の異なる特権をお与えになった。天のお父様、皆をあがめます。上海空港で出会ったあの中国の子供たちはまるで私たちです。もしあなたに選んでいただいてなかったら、どんな世界が待ってたのか、どんな人生が待ってたのかと思うと本当に怖くなります。 あなたから一方的にいただいたこの神の異なる特権をありがとうございます。神聖の恵みをありがとうございます。この祝福に憩いながら、私たちがあなたからお預かりしているこのボールを途切らせることがありませんように。そして職場にあっても、どこにあっても、まことの光であるあなたをお伝えしていくことができますように。そして次なる人たちのために、私たちが真剣に取りなしをしていくことができますように。あなたのベストマンとしてこの大切な任務をいただいています。それをしっかりと全うできるように、どうぞ聖霊によって一人一人を励まし、お導きください。この時を感謝します。どうぞこの年末の礼拝、そしてこれから新年を迎えます、どうぞお一人お一人に主の祝福の2020年をお迎えすることができるようにお導きください。でまた新しい年、あなたを伝えるものとして一人一人を使わせてくださいますように。期待し、信じて、またお委ねし、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。